翔子さんはいろんな旅館とかホテルを、まあ、リノベーションっていうのがいいのかどうかわからないけれど、こう、新しくして、ライフスタイルを提案していきたいっていう、とっても面白いビジネスを大学生時代に起業してやっていらっしゃるわけで、そのユニークなのはやっぱりライフスタイルをホテルで提案しちゃうっていうことだと思ったんですね。で、そのライフスタイルもこう、ラグジュアリーで、非日常のみたいなじゃなくて、さっきおっしゃった産後ケアとか、面白い切り口をいろいろ持っていて、日常に近いけど面白い切り口ってどんなところから始めたんですか？
どうなんですかね、なんだろう、
こんなのあったらいいっていうことなのかな。
まあなんか切り口として一番最初にそれっぽいことをしたのは、多分ホテルにレコードプレイヤーを置こうみたいなところ、
はい、
から始めたのかなと思っていて、でなんかライフスタイルをなんか提案するとか試着する場としてホテルが機能しうるなっていうふうに思ったのは、まあ、それがきっかけかなと思って、
はい、
なんだろう、レコードに関して言うと、
はい、
私が大学に3年生ぐらいかな、2016年、今の彼氏と付き合ったのは2016年からなんですけどそう、その年の、はい、クリスマスプレゼントに彼氏がくれたのがレコードプレイヤーだったんですよ。
かっこいい。
でなんか頑張ってますよね。欲しいかなって思うんですけど、なんか、まあ、そのうちの彼氏のなんか仲いい人とかって結構、まあ、大学で DJ してたり VJ してたりみたいな、そういう仲間みたいな感じだったので、まあ、その影響とかも多分あって、レコードプレイヤーとアビーチのLP をくれたんですよ。
素敵。
でなんかその当時、今結構レコードプレイヤー流行ってますけど、当時その動きが出始めたぐらいだったかなっていう。でなんかこうレコードプレイヤーって、まあ、おしゃれな友達の家、音楽好きの友達の家か、まあなんかそういう純喫茶とかにはあると思うんだけど、
そうね、
なんか別にあったら素敵だけど、まあ、本当に思ったりは全然しなかった。んですよ、その時は、
はい、
なんでなんかだ当然実家にもレコードとかなかったし、
こう、うんうん、
レコード版触ったこともなかったし、
そっか、
にレコードを
落としたこともなかった、
落とすみたいなことも全然なくって、
うん、
だからそういう状態でじゃあそういうのいただいたことで、なんかその自分にとってすごく未知のアイテムが自分の生活圏内にあるって
言
って、
はい、
まあ、結構すごい生活とかなんか街の見え方とかすごい変わったなって思ったんですね。
それを使ってみて、
使ってみてです。例えば、
はい、
あ、すいません、なんか寝る前にじゃあこうレコードかけてそれ聴きながら、
うん、
じゃ寝るみたいなことをしたいとか、すぐレコードかけてそれ聴きながらご飯食べてなんかコーヒーとか飲んでからじゃあ学校行くみたいな、あるいはなんかそれまでそのじゃ渋谷とか歩いてるときに素通りしてたようなレコードショップみたいなのに、
は
い、
あ,
あれみたいな、500円で売ってんだちょっと
興味が湧いた。
そうそうそうそうそう、
へえ、
まあ、当時下北住んでたんで、なんかこうユニオンディスクとかそういうところ、あ、ディスクユニオン、ディスクユニオンだっ
け、ディスクユニオンです、
ユニオンですね、
はい、
ディスクユニオンとか行ってなんかこうレコードを放置グループみたいなのを
したり、うんうん、そうね、こうやって
そうそう、まあ人によってこうやる人も
います。そうです、さすが、私をよく
知っている、まあ、あ、こういう世界があるんだなみたいなことを知ったりとか、まあなんかなんやかんやそういったのもあって、じゃあなんか自分も DJ 始めてみようみたいになって、うん、機材買ってみたいなことをやって、まあ2018年、19年とか自分でもなんかイベント呼んでもらって回したりみたいな時期もあったりしててみたいな感じで、結構なんか自分の世界が
広がる
時期が
広がったね、
そうそうそうそう、あるんだな。だからそれまでなんか自分にとって壁だと思ってたところが実は扉だと思って開いて、あ、こんな世界あったんやみたいな、
あ、そうかそうか、
覗き見させていただけるみたいな、
あ、なるほどね。
でなので
ホテルに置いてみたんですね。
そうです。なのでなんかそういう自分にとって未知のものなんだけど自分の占有空間にあるっていう感覚で、ホテルっていうなんか、はい、パブリック性と、まあ、プライベート性がちょうどこう、
はい、な
っているような空間だった
のが、はい、
こう再現できるよな
へ
で、
はい、
でたまたま私がホテル始め準備してる時になんか友達別の友達がなんかこうレコードプレーヤーのサブスクみたいなのをやりたいみたいなことを言ってはったんで、うん、それのなんか初めはプロトタイプ版みたいなものをホテルに出したんですけれど、
はい、
まあ、それでホテル部の客室にレコードプレーヤーがあるホテルみたいな感じで、
はい、
まあ、初め打ち出すことができて、
それ大ヒットでした最初から。
あ、それはなんか自分でのあれですけど、まあ、大ヒットだと思ってて。
あ、そうなんだ。
そうなんですよね、やっぱりなんか、うん、本当に私世代の方とかからすると、
はい、
なんか結構感度高めの方でも初めて触ったみたいな
方が結
構多くて、
うんうんうん、
でやっぱホテル C でレコード聴いて、
うんうん、
こうなんだろう、それきっかけにアーティスト、好きなアーティストが頑張った時に自分もそれ記念に買うみたいな人がいたりとか、
はい、
まあ、自分もレコードプレイヤー買いましたみたいな方がいらっしゃったりとか、
はい、それ嬉しいですね。
うん、あ、そうなんですよ。そういうなんかこう、なんて言うんだろうな、単純に寝て終わりっていうよりかは、じゃあそういう音楽がある生活だったりみたいなのをな
ん
か体感してもらって、
うん
うん、まあなんかそれがすごいその方にとっていい体験だったのであれば、それを自宅に持ち帰っても
らう
し、
うんうんうん、
それがきっかけにちょっと生活が変わったりとか、
うんうんうん、
知れないしっていう、なんかそういう提案する可能性みたいなのをなんか結構ホテルが秘めてるなっていうふうにすごい思って、でそれでまあライフスタイルを試着する場所だなみたいなことを思うようになったっていう、
は
い、
でもこう普通のビジネスマンの感覚で言うと今聞いてて思ったんですけど、うん、それで成功しちゃうとね、じゃあそれをチェーン化しようっていう考えもあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でも翔吾さんって全く違って、うんうん、一個一個全部違うに近いですよね。
うん、そうですね。
それってなんでですか。
うーん、一つは単純に自分の性質的に、うん、なんか一度やったことがあるものをじゃあもう一回やろうみたいなところにあんま興味がなかったりとか、
うんうん、ちっちゃい時から。
そうですね、
う
ん、
そうだね。
あとはなんかみんながやっていることを自分もやるっていうことにもあまり興味がなかったりとか
し
ていて、だからなんかそういう意味でなんて言うんだろう、そのなんかホテル C とかに関してレコードがあることに意味があるっていうよりかは、その時々でなんかこうちょっと時代に時代からしてちょっと背伸びしたぐらいのなんかチャレンジみたいなのをなんか続けているみたいなところに結構ホテル C らしさみたいなところがあるのかなって思ったので、じゃあレコードがあるっていうのをいっぱい展開して、じゃあ日本にホテル C を100軒作ろうみたいなことを、
大金持ち、
そうそうそうそう意味がないなっていうのは中で思っているっていうタイプなので、なんか投資家とかからしたらちゃんと
収益をして、
ね、いいサービスはグロースしなさいみたいな。
そうですよね。新しいこと誰もやってみないことをやることが面白いわけじゃないですか、
うんうん、
でそういう時にうーんって考えてるんだけど、うん、なかなか発想出てこないことってあるんですか。
めっちゃうーんって考えてくるってことは私あまりなくて、
うん、だよねきっと、
はい、そうなんですよ。なんかなんて言うんだろう、考えてるときは多分、うん、その課題を発見したりっていう
か、
その、
はい、
問い、自分の中の、
うん、
まあ、なんか何らかのなんかこう課題がに直面して考えるわけなんですけど、
はい、
課題をブレイクダウンした問いを多分自分の中で考えていて、
難しくてちょっとわかりません。ブレイクダウンした問い。
え、なんか例えば、
はい、
じゃあ例えば、うん、じゃあ湯河原で
行
っていますと、
はい、
で、じゃあ冬の11月、まあ、9月のゴールデンウィーク、あ、シルバーウィーク終わってから
13
月が来るまで、
うんうん、
お客さんが来ないですと、
うんうんうんうん、
どうしようみたいな、
はい、
来なきゃって、うんみたいに考えるわけです
よ、はいはい、
で、ここで考えて、うんと、ほっといてもお客さんは来ないから、
うんうんうん、
お客さんが来たいと思う理由を作らないといけないな、うん、それは何だろうっていうちょっとちっちゃな問いが出てきたりとか、
ははははは、なるほどね。
そう、10月、11月、12月、1月、2月、3月みたいな時期に動けるのに向けた まあ、ものが必要なんだろうな、
うんうん、
まあ、この時期は大学生とか割と動けるだろうな、じゃ大学生ってどういうことがあったら動くんだろうみたいなことを考えたりとか、
うんうん、
ちょっと小さい、なんか
なるほどね、
お客さんがいないみたいな、こう大きな
漠然としたものを分解していくんだ。
そうです、そうです、漠然とした課題を、はい、まあ、課題感みたいなのを、
うんうんうんうん、なんかこう
課題とか、ちっちゃな課題とか問いに
分
解していくっていうところまでは、うーんって考えててくるところだと思うんですよ。
うんうんうん、で、面
白い課題、ちっちゃくなった課題を
発
見するプロセスっていうのは、
はい、
多分考えても絶対出てこないと思ってて、
は
い、私の中では、
はい、
なんで、
あ、はい、
普通にダラダラしてるけど、なんかツイッターとかを見て、なんか無作為に情報を脳に入れるときに、
はい、
でも多分無意識でなんか、
うんうんうん、
自分が多分スクリーニングしてるから、
うんうんうん、
誰かのなんかの発言でみたいな、
うんうんうん、
流れじゃんみたいになったりとか、うんうんうん、なんかこう、あるいは自分がなんとなくその時思ったことをつぶやいていたら、誰かがそこに対してくれたリプで、
うん、
とかみたいになったりするっていう、こうひらめきが生まれる、
うんうんうん、
私の場合は割とそういうプロセスで考えていることが多いかなっていうようなイメージ。
それは楽しいですか？
あ、でも思いついた瞬間めっちゃ脳汁出るんで楽しいですね。なんか
思いついた瞬間ね、
脳
汁が、そうですよね、
そう、なんかアドレナリン、アドレナリンが、うん、めっちゃ出るんで、
うん、
その気持ちよさに勝るものは世の中にない
え、でそれが見つかるとどうするんですか？ねえねえみんな聞いてよって言って話し出す、うん、動き出すんですか？
そうですね、さっきの湯河原の例で言うと、う
ん、はい、
まあ、その時は、大体、先ほどのじゃ11月から3月にこういう人に来てもらったらいいんじゃないかなみたいなことを考えていて、
うんうんうんうん、
その時はツイッターでつぶやいてたんですよね。
はい、何をつぶやいてたんですか？
なんか昔は日本的工事とか普通にやってたじゃないですか、
はい、
農家のお母さんとか、
まあ、はい、
お金持ちじゃなくても普通に温泉に行って、うんうん、じゃ冬の間なんかこう体休めて次また耕す時期に向けて
旅行
するみたいな普通にあったと思うんですけど、
はい、
その文化ってまあほとんど今ないじゃないですか、
はい、
みたいなものがなんかもっとラフな感じで、うん、こうカジュアルに復活できたらいいなっていう、うん、思っているみたいな話をして、
はい、
なんか大学生とかが冬って卒論書く時期だと思うので、はい、私の友達も卒論で苦しんでたんですよ、みんな、
はい、
ぐらいがみんな卒論の話題だったんで卒論書きに来てくれ、なんか書きに来て、なんか当時がてら書きに来てくれたらいいのになみたいな感じのことをなんとなくつぶやいたんですね。
うんうんうん、
でそしたら、まあ、それがなんかいいねとかしてくださる方が結構いらっしゃって、
はい、
まあ、1000はいってないと思うんですけど800いいねぐらいい
てた。へえ。
そしたらある方がリプライで、卒論学割パックを作ってくださいっておっしゃったんです。
あ、ズバリそう言ってきたんだ。
そうなんですよ。
はい、
あ、面白いなって思って、
はい、
で、なんかその今まではこういう風に書く人が来てくれたら嬉しいのになみたいに思、あくまでそう思ってただけだったんですけど、
うんうんうん、
なんかその行為自体を、目的にした商品を作るっていう発想
が、うんうん
うん、その時の自分にはなかったので、
うんうんうんうん、
なんかそうだみたいな、そう今まで旅館とかやってるときってやっぱ素敵なお部屋、美味しい食事、があって、まあ、行くと出たサービスがあって皆さん来てくださいみたいに言うのが普通だと思うんですけど、卒論書きに来てくださいと、卒論をサポート私たちは万全な体制でやりますよっていう打ち出し方をすればまた来る層変わるじゃんっていうことをその時に気がついて、
はい、
でまあ、その卒論学割パックっていうのを、まあ、ちょっと自分なりにアレンジして、なんか湯河原って結構その文豪とかが逗留して執筆してたみたいな歴史がある町なので、ちょっと大げさに卒論執筆パックっていう名前にして、
はい、
それを売り出したんですよね、
はい、
でそれがリップが来るのが温泉に入る前の脱衣所だったんですよ、
うん、
脱衣所でそのリップを見かけて、
うん、
でふむふむって思いながら入ってでそしたら本当になんかアルキメデスじゃないですけど、
う
そしたらいいじゃんってパッてひらめいて、
へぇ、
温泉上がって、
はい、
でこうアイキャッチとかその日のうちに作って、
はい、
支配人とかになんかいつだったら空いてるみたいなことを聞いて、にリリースしたんですよね。
それ誰も反対しなかったんですか？支配人びっくりしなかったの？
支配人はあーみたいな、あーいいんじゃないですかみたいな感じでしたね。なんかそのまあなんか言ってるし、まあ逆らうほどじゃないし、
まあまあすごいリスクがあるわけじゃないですもんね。
別に反対する理由もないしいっかみたいな感じだったと思いますね。
そしたらそれがヒット。あ、どうぞどうぞ。
あ、そうそう、おっしゃる通りで、そしたらそれがまあヒットっていうか、まあ1万いいね、1万リツイートぐらいいって、まあ、用意していた枠は全部埋まるぐらい、ご学生さんが本当に卒論を書きに来てくれて。
本当に書いてた？
本当に書いてたと思いますよ。
素晴らしいですね、面白い。
変な話、別に卒論ってどこでも書けるし、うん、なんか別に私たちの温泉旅館じゃなくても、
うん、
ね、かける温泉旅館って、うんうんうん、いくらでも自分が書きさえすればいいんですけど、
うんうんうん、
やっぱそれがお膳立てされているっていうこと、
うんうんうん、
な
ん
か生きやすさみたいなところだったり、うんうんうん、あ、そういう使い方あったんだみたいな発見みたいなのが多分あったのかなって思ってて、
うんうんうん、
で、まあ、それで、まあ、お客さんが結構たくさん来ていただいたんですけど、なんかその時すごい面白かったのが、引用リツイートで皆さんこうシェアしてくださったり、
はい、
なんかめっちゃ行きたいとか誰か行きませんかみたいなことを言ってくださったりされてたんですけど、
はい、
面白かったのが、もう卒論書かないけど、うん、私も行きたいみたいな、なんか声とか、
あ、はい、
こう温泉で書きたいみたいな、
へ
がすごいたくさんあって、
楽しかったんですね。
あ、でも泊まってない方ですね。
あ、泊まってない方が、あ、でも行きたいと。
そうです。私は、
へ、
各学生じゃないから、これには行ってないですけど、
は
い、
あ、そっかそっかそっか。
そうです、そうです。学生さん向けじゃない、
はい、
原稿を書くプランも作ってくださいみたいな、
へ
ぇー、が非常に多くて、
はい。
で、うんと、あ、なるほど、そういう需要もあるんだなって思って、原稿執筆パックっていうプランを作ったんですね。で、それもすごいありがたいことに、
はい、
めちゃくちゃいろんな方にシェアしていただけて、
はい、
でそれが結構長く売れたんですよ。
はい、
原稿が売れてて、それ3、4年前に作ったプランなんですけど、
はい、
未だにメインの客さんが原稿執筆の客さんで。
何書いてんだろう。
ね、いわゆる同人作家さんとかが多くて、
ああ、そうかそうか、
そういうなんかサブカル界隈というか、オタク界隈の漫画が書いたり、小説書いたりみたいな方が多分多くて、でもなんか普通に、はい、なんか普通のウェブライターさんとか、
ああ、そうかそうか、
映像制作の方とかも来られたりは全然
して、
だから、なんかすごいのが、やっぱ皆さん、その普段からそういう創作活動されてる方なんで、なんか宿泊体験をそれこそルポにまとめたり、体験漫画みたいにまとめて発信してくれる方とかもすごい多かったですし、
はい、
あと一番すごかったのは、なんかそこで原稿合宿した日記みたいな、なんか漫画を、
これをすごい
同人誌を作った方がいらっしゃったんですよ。
面白いですね。
って思ってで、それ多分実際コミケで販売してはった
んです。でも切り口が切り口だからバッチリだったんですね。
あ、そうなんですよ。なんかやっぱ創作活動されてる方が多分、
うん、
なんかそういう方ってその休憩で別の絵描くみたいなことされるらしいんですよ。
そうなんだ。
そうなんですよ。多分なんかならしいんで、
はい、
休憩の時間でこう体験機会たりみたいなことを皆さんされてはかなっていう感じなんですけど、だから
でも大宣伝になりましたね。
あ、そうなんですよ。結構 UGC が、まあ、生まれたっていうことになるんですけど、
はい、
まあ、それは本当になんかこう来てくださった方との相性が良かったというか、喜んでいただけて、なんか私たちもなんかめっちゃきめ細やかにサービスしますんでみたいな感じじゃないんですよ。その
ないですよね。
ない
です。
なんかなんだ、もうちょっとこうカジュアルというか、
うんうんうん、
旅館のこう多分若い人からすると鬱陶しいみたいに感じるようなサービスじゃなくてなんか適度にほったらかしでよかったみたいな声があったりとか、
うんうんうん、
なんか あとはそのよく言われたのがそのお客さんが多分そのオタクの方の割合、腐女子の方とかの割合が、はい、結構高かったので、なんかこうパブリックな場所で安心してオタクトークができたみたいな、
あ
なんかそういうニーズもあったんだみたいな、
ちょっとしたコミュニティみたいなことですね。
そうなんですよ。
へえ。
もったいないのが私たちが誰もそういうのに詳しくないのでなんかいや本当にもったいないなって思うんですけど、まあ、もしもうちょっと詳しかったらそれをうまくこうちゃんとコミュニティ化してみたいなできたのかもしれないんですけど、
うんうん
まあ、ちょっとなんか私たち誰もなんか本当にあんま詳しくなかったのでなんかそれをあんまなんかうまくもっと盛り上げたりっていうのはちょっとあんまやりきれてないんですけど、
まあ、いや面白いですね。
とかして、
はい、
で結構それは派生のプランもできて確定申告パックっていう確定申告をめっちゃ頑張ってやるパックとかをなんか1月とか
面白い
やったりとか最近は、自堕落パックっていうのをやってて、温泉に2泊3日して何もしないだけっていうなんでこれが売れるのかわかんないんですけど、あ
売れてますね。
売れるんですよね。
いいですね。みんな本当に自堕落にしてんのかな。
いや本当、ね、本当にお客さん何もしてないです
いいですね、そういう話ね。
そうなんですよね。で、なんか別にそれってどこの旅館でもでき
る。そうだ。あ、そうだ。そうですよ。
うちらのところじゃなくても、好きな旅館に2泊したらいいだけの話なんですけど。
それはなんかやっぱ枠組みというか、うん、規定されることに意味があるのかな。
だと思いますよ。使い方を定義されていると、やっぱり見やすいというか、っていうのはきっとあるんだろうな。って思ったりして、
まあ、自分の意思も明快になるのかもしれないですね。ぼやぼやと思ってたけど自堕落になりたかったとかね。
そうですそうですそうです。
それで産後ケアホテルはどんな感じですか？
産後ケアホテルは
あれですよね、産後の女性をより応援したり豊かな気持ちになってほしいっていうホテルですよね。
そうですね、まあ、なんかその身の回りとかでだんだん子供できてみたいな方とかが増えている中で、まあ、結構その何て言うんだろう、なんか産後にすごい何て言うんだろうな、メンタルバランス崩れたりとか、まあ、パートナーとの関係性がさまざまな事情で悪くなったりとか、まあ、あとはその何て言うんだろう、やっぱ子供をめっちゃ最優先にしないといけないんだけど育てるのに自信がない
と
かったり、その一方でじゃあ自分もうマジ女捨ててんじゃんみたいな、こう肌も荒れてるし髪もボサボサだし
あるある
みたいになるみたいな話とかはやっぱすごい聞いてて、でなんか自分その思いしたくないなじゃないですけど、
そりゃいい発想です。
もうそれちょっと私多分耐えられんわみたいな
の
を結構思ったりしていて、まあなんかまあ多分普通に突っ込んでってまあこう大変な思いをするくらいだったら、まあ、もしかしたら同じくらい大変かそれ以上に大変な思いするかもしれないけど、その結果、今後そういう大変な思いする人が、まあ、1人でも2人でも減ったとしたら、その方が社会全体としてペイするじゃないですか。
いい話です。いい話です。
あ、本当ですか？
うん。
まあ、みたいなことを思っていて、で、まあ、産後ケアってその医療行為ではないんですよね。
はい。
どちらかというと、なんていうんだろう、まあ、宿泊施設とかに割と近しい形で、ただちゃんと専門的な資格を持ったスタッフが、あの専門的な知識をもとに、ケアをするっていうのを
見
たいなと思ってるんですけど、
うん
うん、なんか、まあ、まずそのちゃんとお母さんがあの体の回復できるようにするっていうことがまず第一ミッションとしてあって、まあ、第二ミッションとしてやっぱりこうすぐ退院しないといけないからこうやり方もわからないみたいな状態にすごい不安があるみたいな、
育児ですよね。
育児です。育児不安とかがやっぱり結構その後じわじわとこうダメージになってくるみたいな
感じの聞
くことが多いので、なんかちゃんとなんか入浴とか、まあ、授業とかこう何度も練習して、あこれでいいんですねやり方っていう、こう自信を持った状態で 自宅に戻れるっていう状態を作るだったりですとか、
うん、
あとはなんかそのパートナーの方との温度差みたいなところはなんか結構話聞くこと多いなと思ってて、でもなんかそれってじゃあその男性側が一概に悪いかというと別にそうでもない側面もあるとは思うんです、うん、
よく知ってますね。
あ、本当ですか。やっぱり、まあ、女性は自分の体だしすごい当事者性が強いけど、まあ、男性は、まあ、日本の今の社会的風潮からしてもなんか当事者性感じづらい構造にはなってると思うし、まあ、彼らが学べる機会って女性以上にもちろん少ないと思うので、なんかそこを単純にじゃあなんかこう怒るじゃないですけど、
そうなんだよね、叱るみたいな感じじゃなく
て、
うん、
はい、自然な形で
一緒に
どういう体の変化が起こるのかとかを意識として知ってもらうだったりとか、メンタルアップダウンしてるときにどう対応するのがいいのかとか、
いいですね、
だったり、じゃパートナー間でじゃあ誰かお互い何をしようかみたいなことをあらかじめ決めたりっていうルールメイキングをサポートしたりとかっていうのができると、まあ、結構なんかこう双方にとっていいというか、
いいです、いいです。
男性側にとっても、その時の自分が至らなかったせいで奥さんと子供を失っちゃうのも、
そう、ね、
ハッピーじゃないと思うんですよね。
子供もね、子供が一番ハッピーじゃない
し、ね、そうです。子供にとってもハッピーじゃないと思うので、はい、なんかそういうメンタルケアとかリレーションのケアみたいなことができるなっていうのが、まあ、3つ目のミッションとしてあって、
すごいですね。
めっちゃ喋るんですけど、まあ、4つ目のミッションとしてはなんか自分の希望なんですけど、
はい、
なんかお母さんになった瞬間、それまでなんかちゃんとギャルやってた子がお母さんになるみたいなのってなんか、まあ、別にいいんですけど、なんかそれ自分の意思でそうなってるんじゃなかったら、悲しいじゃないですけど、
うんうん、もったいないね。
そう、もったいないなみたいな気持ちはあって、うん、なんかそのお母さんになったとしても、それまでの自分らしいと思えるスタイルだったりとか、大事にするみたいなところ、気持ちを持ち続けられるような環境を作ることって、その後もやっぱりすごい自分自身のなんかメンタルバランスとかも取れるようになることだと思うので、なんかそういうちゃんと自尊心高められるような状態っていうのが、まあ、本当は理想かなって思ってて、まあ、これ私、まだ、まあ、ちゃんとお客さんのニーズ聞かないと分かんないですけど、
はい、
なんか例えば髪が本当にボロボロになってるみたいな、栄養が全部こう子供側に行ってパサパサになってるみたいな、
あ、そうそう、髪抜けるんですよ、ものすごく。
そうですよね、
驚くほど抜けるんです。
あ、そうなんだ。
洗面器を見たらいっぱい髪だ。あ、今思い出した今思い出した。だからすごい素晴らしいプランです。
あ、本当ですか。
うん、
でやっぱり子供いたら美容室行くみたいな、なんかこうひどい母親みたいに思われちゃうと思うんで、うんうん、じゃあちゃんと髪トリートメントして、うんうんうん、こうちゃんと妊娠してる間カラーリングとかもやっぱしづらいというか、
じゃ
ダメっていう方もね、いらっしゃったりすると思うんで、うん、じゃあ自分らしいカラーにしてみたいなことができたりすると、その後ハッピーな気持ちで入れるなって思ったりとか、まあみたいなことを。
ファッションもなんかやったらいい、面白いですね。
そうですよね。
まだほら体型全然戻ってないから、
うんうんうんうん、
ぶよぶよなんですけど、
うんうんうん、
でもおしゃれはしたいんだよね、
うんうんうんうん、
メイクも
ね。そうですよね、
うん、
なんかそういうなんか装いができることでなんかこうちゃんと気持ちがこう健康な方に向かう、うん、
いやいやいや、すごく影響力あると思いますよ、
ね、でダイエットした方がいいなって方はダイエット頑張ろうみたいな気持ちも
あるし、うんうん、だから世の多くの人がね、力を得ると思います。信じて進んでください。
ありがとうございます。そうなんですよね、なんか、まあ、産後のそこの時期は多分本当に結婚式とか以上に人生をめちゃくちゃ左右する時期。
そうそうそうそう、人生最大の転機でした。
あ、そうですよね。
産前より産後です。
ですよね。
です。もうね、仕事復帰できないと思った。
あー、なんか体もそうですけどメンタルケアが本当にすごい大事みたいな、
うん、そうなんです。なんでそんなに翔子さん分かるんですか。旦那との関わりもそうだし、
うんうんうん、
それが悪くなると自分の子供との関わりも悪くなるんだよね。
いや、そうですよね、
うん、
お父さんお母さんの仲が険悪だと 子供もやっぱそれ敏感に感じ取って、子供もあれですし、自分も、
ね、そう、ぜひそこにその女性としてのとか言いたくないんだけど、なんていうの、さっき言ったとと、うん、整えることとか、
うんうんうん、
あの美しくいることって大事だと思うんですよね、
うん、
自分のために。
いや、そう、女性とか、とか性別に関わらずに、多分自分がなんか愛せるなんか自己イメージと実体の自分が一致してることが多分すごい大事。
なんでそんな頭がいいんだろう。
いやいやいや、全然全然。
それありますね、それあります、うん、え、キャリアプランってものはあるんですか、じゃあゆずきさん。
ないですね。
ないよね。ないよね。ないよねって言っちゃいけない。ある人なんてそんなにいるのかなと思って。
ね、なんか、ね、ドキドキでみたいなところは。ただなんか会社としては、
はい、
上場しようと思ってはいるんで。
すごい。
そうなんですよ。なんか、そのホテル C とか100件作る意味ないんですけど、サンドケアは100件作る意味あるなって思ってて。
あります。
うん。うん、なんで、なんか産後ケアできそうだなって結構まあ蓋然性が証明されたので、それだったらなんか自分たちがちゃんとやった方がいいかなみたいなことを思ったりはしてるんですけど、
でもきっと応援したい人が、投資してもいいって人が、本当の意味で株買っていいって人が出てくると思いますよ、その産後ケアの。
嬉しいですね。
どんなにでかくなってもその気持ちを失わないでね。
そうですね、そうですね。いや、でも自分が使いたいと思うものを作らないと子供産めないし、みたいな。
そうか、それで子供産みたいんですね。
そうですね、なんか、なんかめっちゃ産みたいとかじゃないけど。
何の話をしてんだってね。
ね。ヨーコの部屋だから全然いいと思う。
そうよね、そう、私もめっちゃ産みたいとか思ってなかった。
めっちゃ見たいとかないんですけど、
はい、
産まないっていう意思決定はしてないんですよ、
うん、
子供いらないとは思ってなくて、ってなるとどっかのタイミングで子供欲しいなってなるだろうなって思ってて、
へ
っていう時に、これは勝手なイメージなんですけど、
はい、
20代で見たいなっていうのはなんか数字のイメージであって、
はい、
若いうちに見たいなっていうのは結構自分の中であるんで、
うん、
ってなると、まあ、今25だから、
うん、
まあ、ここ数年である程度ものができてないと、まあ、なんか自分を実験台にするぐらいがちょうどいいと思うんですけど、
なん
かちょっと安心して産めないなって思ってっていう。
大丈夫ですよ、翔子さんなら何が起きようか。でも、そう思ってるなら産んでみるのもいいなと思います。そう思っているなら。
ね、なんか自分を実験台にして、
うん、実験台にして。
そうなんですよね、なんかちゃんとそういうお母さんとかの気持ち分からないと見えないこと。
そうね、まあそのリアリティはまたそれであるといいですよね、
うん、
まあでもなんかいろんなことが楽しそうだ。でも楽しいだけじゃないですよね、きっと。
いや、そうなんですよね、なんだろうな、
面白いか知れないけど全部が楽しいわけじゃないと思うんだよね。
まあそうですね、なんか、うん、やっぱり今ってとはいえ観光業すごいプレッシャーがある状態ですし、はい、まあなんて言うんだろう、なんか自分なってみたいな気分になることは当然すごいたくさんある
んだ
けど、でもなんかこうやってなんて言うんだろうな、自分がなんかこういうことできたらいいなみたいなことを考える時間ってやっぱすごい脳汁が出て楽しいので。
そういう時が楽しいのね、
うん、
妄想してる時がね。
そうです、そうです、そうです、妄想が楽しいみたいな。
で、妄想が一番楽しくて、うん、始まっちゃうと面倒くさくないじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
いつもそれなのにまた妄想始めて人間って動物って変だなと思う。
そうですよね。
そうですよね。
なんか私はやっぱ本当ありがたいことに、なんか実現をサポートしてくれるメンバーっていうのが集まっているっていうところ、
はい、素晴らしいですよ。
やっぱあるし、なんかまあちょっと実現してちょっと妄想してまた実現してみたいなの繰り返し、し、でもちろんなんかハードシングスみたいなあるんですけど、なんかめちゃくちゃこう引きで見ると、なんかこう、なんて言うんだろう、そこでじゃあ 嬉しいとか辛いみたいな、はい、こういう気分がなんか本当に感情がアップダウンできることって人生でそんなにないと思うというか、そうやって夢中になって良くも悪くも振り回されることができるっていうのは引きで見たらめちゃくちゃ本当に意義のある時間だと思って、なんか
夢中っていいよね。
そう、
夢の中だから。
そうなんですよ、
うん、
いや本当にそう。それでなんかなんて言うんだろう、やっぱ飽きずにちゃんとあ攻略したわみたいな気になることもなく続けられることってやっぱ会社経営の面白さだなって結構思うので。
私でも翔子さんみたいな人と話すと本当に日本は大丈夫だと思う。
本当ですか？
だってこんなに若いのにこんなに確かで、うん、こんなに浮ついてない、それで面白いっていうのは最高ですよね。
あ、本当ですか？
いやいや偉そうだったらごめんなさい。
あ、全然全然全然。
でもすごい嬉しい、はい、嬉しい感じです。